舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。金曜日の七子チャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日はですね、舞鶴市議会議員の野瀬さん、尾関さん、高橋さん、水島さんに、お越しいただいておりましてですね、ちょっとねスタジオが狭いもので2人ずつご登場いただきたいと思います。まずは、野瀬貴則さん、尾関義行さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは本日の放送は4月22日と23日に実施されました市民と議会のわがまちトークについてそれぞれの委員会から報告をしていただきます。では初めに市民文教委員会のわがまちトークの報告について野瀬さんからお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、野瀬です。よろしくお願いいたします。私たち市民文教委員会では今回地域で活動するスポーツ団体と学校部活動との連携をテーマに意見交換を行いました。
はい、学校部活動の地域連携についてですね、今回このテーマを選定された理由を教えていただけますでしょうか。
はい、部活動の指導を行う中学校の先生は日々授業の受け持ちだけでなく放課後や休日部活指導や大会の引率など非常に多くの負担が課題とされていました。その改善に向けて休日の部活動を地域に移行する方針が国から示されたのですが、実際の運用は各自治体に委ねられており、舞鶴市での実施に向け多くの方から意見を伺うべく今回のテーマに選定をいたしました。
なるほど、部活動のあり方がこれから大きく変わるんですね。それはとても、ね、関心の高いテーマだと思うんですけれども、この意見交換会にはどのような方が参加されたのでしょうか。
はい、中学校の部活動に関係する方々から広く意見をいただくために中学校の生徒、保護者、学校の先生、地域でスポーツを指導されている方をはじめ、このテーマに興味のある市民公募を含め26名の市民の方にご参加をいただきました。
はい、関係する方々から広く意見を募集されたんですね。それぞれの立場から多様な考えや思いがあると思いますが、参加者の方からはどのような意見が出ていましたでしょうか。
そうですね、やはり情報が不足しているという意見が最も多かったです。ニュースなどで部活動を地域に移行すると報道されたんですけども、生徒や保護者の皆さんは何も説明を受けていないということで、今後どうなるのかが分からず困惑しているという意見が出ていました。
確かに具体的なスケジュールや内容が知らされていなかったら当事者である生徒だったり保護者の方は不安ですよね。
はい、
必要な対策についても意見交換されたと聞きましたが、この課題に対してどういった対策が必要だとなりましたか。
市として明確な方針やスケジュールを早期に策定し広く周知することが必要であると、多くのグループで結論が出ておりました。
なるほど、それは必要ですね。他には移行に向けた課題としてどのような意見が出ていましたか。
次に多かったのは指導者についてです。地域に部活動が移行されますと継続して指導いただく人材を確保しなければなりません。そうなりますとボランティアでは限界がありますので、人材確保やまた謝礼についても市が率先して取り組んでほしいと意見が出ていました。
はい、地域に部活が移行してもしっかりとした指導体制の確保が望まれているわけですね。それでは参加した生徒さんからはどのような意見が出ていましたでしょうか。
はい、実際に部活動をする生徒の皆さんからは、現在の部活は指導する先生があまりにも多忙なため日々の指導に専念できない場合が多く、自分たちの実力をもっともっと高めるために指導を力を入れるような体制を整えてほしいと意見が出ておりました。
生徒さんの気持ちも分かるような気がします。
はい、生徒たちは、もっと指導してもらって上達を望んでいるんですけども、学校の現場が十分それに応えられていない状況になっていると思います。
なるほど、その状況も踏まえて地域移行についてはどのような意見が出ましたでしょうか。
はい、地域移行になると、他校との合同練習になりますので、新鮮でやりがいがあるという意見がある一方で、練習場所まで距離が遠くなりますので、送迎で家族に負担をかけることが課題としてあります。やはり移動手段を確保して全員が休日部活に参加できるようにしてほしいという意見が出ていました。
そうなんですね。実際に当事者として部活動をする生徒たちにとっての課題解決は何よりも大事ですね、はい、ぜひ解決に向けて進んでいってほしいです。今回のわがましトークを経て今後の委員会としての方針について教えてもらえますでしょうか。
はい、舞鶴市では本年度に専門家を交えた検討会を立ち上げる予定になっています。まあ、今回市民の皆様からいただいた意見がしっかりと今後に反映されますように、私たち市民文教委員会として引き続きこのテーマについて調査研究を行うとともに、舞鶴市に対して必要な施策について提言を行っていく予定です。
はい、よろしくお願いいたします。野瀬さんからは市民文教委員会のわがまちトークの報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてですね、尾関さんから総務消防委員会のわがまちトークの報告についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、尾関です。よろしくお願いいたします。
それではまず総務消防委員会のテーマを教えていただけますか。
はい、人口を止めるには移住定住の促進についてをテーマとしてご意見を伺いました。
はい、人口減少を止めるにはなぜこのテーマにされたのか、その理由もお願いします。
はい、舞鶴市の人口は毎年減少しています。そこで人口減少を食い止める手当について市民の皆さんからのご意見をいただきたいと考え、テーマといたしました。
はい、この人口減少は舞鶴市にとっても切実な問題ですよね。
はい、おっしゃる通り、人口減少は本市にとって切実かつ近々の課題であります。
はい、ところで総務消防委員会としてわがまちトークを開催されるにあたって事前にどのような準備をされて臨まれたのでしょうか。
はい、参加者の皆さんに市の人口ビジョンや移住定住施策に関する資料を事前に送付して見ていただいた上で臨んでいただいております。
なるほど。では当日はどのような方が参加されたのでしょうか。
はい、多様な視点からご意見をいただきたいとの思い、移住者、移住定住事業者関係者、自治会長さん、舞鶴高専やポリテックカレッジの学生さん、公募市民の方々にご参加をいただいております。
はい、実際にはどのようなことを参加者の皆さんと意見交換されたんですか。
はい、当日は人口減少について舞鶴市の現状を踏まえていただいた上で、どこに問題があるのか、どうすれば減少を抑えることができるのかなどについて意見交換を行いました。そこで出された課題に対して参加いただいた方々に考えていただき、市民の皆さん、事業者の皆さん、そして行政ができる対策などのご意見を交換を、ご意見交換を行いました。
はい、ありがとうございます。具体的にどのような課題や対策の意見が出されていましたか。
はい、まず課題について申し上げますと、舞鶴高専があるけれど多くは市外へ就職しており、舞鶴市内には学生の希望する働く場所がない、職の幅が狭い、魅力的な職場がない、ベンチャー企業が少ないことなどから若者が都会へ流れる傾向が強いなどのご意見がありました。また若い世代からは交通の便が悪い、発す場が少ない、物価が高く子育てしづらいなどのご意見がございました。
なるほど、大きな課題が出ましたね。
そうですね。
それらの課題に対する対策としてはどのような意見がありましたか。
はい、例えば稼ぐことのできる仕事、夢のある仕事、多様な将来の選択肢を大人に示すことが必要であるなどの意見がございました。
なるほど。他に各グループからどのような意見がありましたか。
はい、移住定住に関しての意見ですが、職種にこだわらずとも高収入が得られる仕事、給料の高い会社が舞鶴には少なく、仕事の選択肢についても限られている、また移住定住募集の要項の中でできる限り働く世代に絞って募集することも財政上大切なことではないかなど、収入面でのご意見が多く出されました。
収入面での安定は生活していく上で大変重要なことですもんね。では行政ができることとしてはどのような意見がありましたか。
はい、結婚、子育てに対する経済的な支援、交通の利便性の向上やベンチャー企業の誘致と支援で若者に多様な働く場を保障したらどうかなどのご意見がございました。
はい、 参加者の皆さんからいろいろな意見が出されたんですね。
そうですね、今後出された意見をもとに調査研究を進め、市民、事業者、行政として何ができるかを整理して実効性のある市への提言にしたいと考えております。
はい、ありがとうございます。尾関さんからは総務消防委員会のわが町トークの報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けします。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の野瀬さん、尾関さん、高橋さん、水島さんにお越しいただいております。それぞれの、委員会からですね、4月に行われました市民と議会のわが町トークについてお話をお伺いしているところです。それでは次に高橋さんから産業建設委員会のわが町トークの報告についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、高橋です。よろしくお願いします。
はい、それではまずテーマについて教えていただけますか。
はい、若者の地元就職を図る取り組みについてをテーマに意見交換会をしました。
はい、このテーマを設定する理由と目的についてお伺いできますか。
はい、高校などを卒業した就職を希望する若者に市内で働いてもらうためにはどうすればよいか、また都会へ出ていった若者が舞鶴へ帰って就職してもらうためにはどういう手法が有効かなどについて意見交換を行い、市への政策提言につなげることを目的としました。
はい、ありがとうございます。今回意見交換会に参加された市民の方はどのような方がいらっしゃいましたか。
はい、市内の高校生や舞鶴工業専門学校の学生さん、市内事業所の従業員の方、学生の保護者の方、工房市民の方で行いました。
はい、どのような進め方をされたのでしょうか。
はい、まず地元での就職について、参加者それぞれがどのような課題があると思うかなどの意見をいただき、本市の課題を共有しました。その後、どうすればその課題を解決できるのかアイデアを出していただき、その中から実効性のある課題解決につながるものを抽出し議論をしました。
はい、課題としてはどんな意見がありましたか。
はい、大きく分けて町の環境、企業、交通の3つの課題に対する意見がありました。
そうなんですね。それではそれぞれの内容について詳しくお話しいただけますか。
はい、まず町の環境に関しての課題については、若者が遊ぶ場や集う場が少ない、多様な人たちとの交流が少ない、大学がないので町に活気がない、流行りの店が少ないなどの意見がありました。
なるほど。それでは企業に関しての課題についてはどのような意見が出ていましたか。
はい、企業については、市内企業に関する情報として、企業の収入や就職状況、会社の雰囲気などの必要な情報が得られにくいように感じる、大きな企業が少なく希望する企業の選択肢が少ない、若者が好むような職域と職場が少ないなどの意見がありました。
さあ最後に交通に関しての課題についてはどのような意見がありましたでしょうか。
はい、都会へのアクセスが悪い、JR やバス等の公共交通機関が限られているため不便であるなどの意見がありました。
たくさんの課題が出ていたんですね。それでは先ほどの3つの課題に関しまして、その解決策についてはどのような意見がありましたか。
はい、まず町の環境の課題に対しては、北部5市2町と連携して駅の近くなどにスターバックスなど若者が気軽に集える場所や勉強や交流ができるスペースを整えること、時代を築く若者に舞鶴の魅力をより多く伝えることなどが挙げられたほか、舞鶴には良いところがたくさんあるけれども点止まりなので速やかに点、そして面へと広げていく必要があるなどの意見がありました。
なるほど。企業の課題に対してはどのような意見が出ておりましたか。
はい、いろんなご意見がありました。工業団地の開発、大企業の誘致や舞鶴に戻り働こうとする人たちに助成を行うなどの施策のほか、企業の分かりやすい PR の実施、 市内企業のインターンシップの実施、一次産業の魅力発信や若者に関心を持ってもらうためインスタグラムなどを活用するなど広報についての意見も多くありました。
広報はとても大事ですもんね。交通の課題に対してはどうでしたか？
はい、山陰新幹線の誘致などにより、JR の交通アクセスを良くすることや、個人タクシーや小型巡回バスの導入によって、交通の利便性を上げるなどの意見がありました。
課題の解決策もいろんな意見が出たんですね。
はい、具体的な解決策がなど多くのご意見を聞かせていただきました。わが町トークのテーマであります若者の地元就職を図る取り組みができますよういただいたご意見を踏まえて議会として市に提言してまいります。
はい、良い提言になるといいですね。高橋さんからは産業建設委員会のわが町トークについてお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、それでは最後に水島さんから福祉健康委員会のわが町トークの報告についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、水島です。よろしくお願いします。
それではまずテーマについて教えていただけますか？
はい、生活習慣改善の推進について市民の健康寿命延伸対策を考えるをテーマに働き盛り世代に生活習慣改善に取り組んでいただくための方策について意見交換を行いました。
はい、健康寿命延伸対策ですか。健康寿命という言葉はこの頃よく耳にしますね。
はい、健康寿命とは介護を受けたり病気で寝たきりになったりせず健康で自立した生活ができる期間のことを言います。この健康寿命を平均寿命にいかに近づけるかが大切です。
なるほど。誰もがいつまでも健康で生きがいを持って生活していくために大切なことですね。
そうですね。でも若い時は健康が当たり前でなかなか検診なども受診されない傾向にあります。
だから働き盛りなど若い世代の人たちからの健康寿命の延伸に向けた取り組みについて考える必要があるんですね。
はい、先ほど永野さんもおっしゃったように誰もがいつまでも健康でいるためには若いうちからの予防も重要だと考えています。
はい、私もそう思います。ところで舞鶴市の生活習慣病などの健康状態はどのような状況になっていますか？
令和2年度の国民健康保険協会健保の加入者の健康審査の結果を府内で比較してみましたところ、本市のメタボリックシンドローム該当者は府内の15市中男性が14位、女性が13位、警察署リスク保有者は女性が15位の最下位、男性が12位、血糖リスク保有者は男性が15位の最下位、女性が10位という状況でした。
舞鶴市の状況としてはメタボリックシンドローム、高血圧症、そして糖尿病等の保有者の割合が高く将来的に生活習慣病発症の危険が高い状況にあるということでしょうか？
はい、その通りです。そこで生活習慣病の発症予防、重症化予防に向けどのような取り組みをしていけばいいのか課題を出し合った上で一緒になって解決策を考えていく機会としました。
なるほど。では実際にどのような課題が意見として出ていましたか？
すべてを紹介することは時間が限られていますのでできませんが、運動と検診という言葉がキーワードとなっていました。まず運動については、運動をする場所や何をすればいいかわからない、運動のハードルが高い、若い時から運動を続けていればよかったなどの意見が出ました。
なるほど。検診についてはいかがでしたか？
検診については定期検診の結果を見ても無関心、指摘されても気にしないなどが課題として挙げられました。
他にも課題は出ましたか？
そうですね、まず地域や他者との関わりを保てていない方がいるのではないか、ストレスを感じるが健康意識と結びつかない、ご自身の経験からもう少し歯を大切にしていたらよかったなどです。
なるほど。その出された課題に対してその解決策についてはいかがでしたか？
はい、対策として市からもっと積極的に運動や健康について情報発信をしていくべき、 定期検診への誘導とフィードバックの確認をする仕組みを構築してはどうか。市内各企業の経営者に協力を依頼することや、家族、特に子や孫から本人に呼びかけてはどうか。歯科検診の充実を図るなどの意見がありました。
たくさんの意見が出たんですね。
はい、他にも生活に追われている中でも将来の自分の健康について意識を持つこと、毎年検診を受ける、受けっぱなしにしないでその後に生かすことが重要など若い世代からの取り組みについての意見もいただきました。
素晴らしいアイデアが多く出ましたね。生活習慣改善の取り組みが市民の皆さんの生活に定着することで、健康寿命が延伸して健康都市として誇れるようになればいいですね。
そうですね。今回いただいた意見を委員会で協議し、市民の皆さんがいつまでも健康で生きがいを持って生活できる舞鶴市につながるような提言ができるように尽力していきたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。水島さんから福祉健康委員会の若町トークの報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。本日私たちがお話しした若町トークも含めた舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介しています。また市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向け様々な形で情報発信されています。リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会から野瀬貴則さん、尾関義行さん、高橋修作さん、水島和明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。